弁護士放送
鼻詰まってますけど大丈夫ですか？
そうですね、まあちょっと先月に引き続き、はい、はい、ちょっと鼻炎気味ですけど、はい、
眠気はどうですか？
眠気もなんかちょっとあのドリンク飲んで、あの少し復活してきました。
ドリンクって何？ビールのことですか？
あ、そうですね、
はい、告知しときましょう、初めに。
あ、はいはいはい、
11月の末、
はい、
東京のお台場にある、
はいはい、
ニフティカルチャーカルチャーで鳥かご放送のイベントやるんですけど、なんとついに、
はい、
弁護士放送枠が、
はい、
そこでありまして、
そうですね、
吉川さんと、はい、あのトークライブをやるという。
そうですね、はい、
吉川さん歌うんでしたっけ今回は？
歌わないですよ。歌って終われるんであればまあいいのかな。
じゃあ吉川さんフライングゲット歌いますんで皆さん。
あれはあれでしょ、過去に山本さんが結構イベントやってるとこでしょ、はい、
そうそうそうそう、はい、結構入りますよ。
あ、僕ね、僕結構緊張、山本さん緊張するみたいな話を
する、
結構鳥かご放送で言ってるじゃないですか、
はいはい、
まあ、そこは僕もちょっと心配なとこではありますね。
あのね、独特ですよ。僕会社でプレゼンしたりするときって、
はいはいはい、
あんまり緊張しないですよ。
あ、
笑かさんでええから、
はいはいはい、
ああいう場っておもろいこと言えよオーラがすごいんですよ。
あ、なるほど。
で、喋っててなんか普通の話してるんですよ、
はいはい、
普通の話してるんですけど、あれ、
はい、
笑いが起きてないなと思ったら、
はいはい、
焦ってくるんですよ。
あ、
なんかもっと面白いこと言わないかんっていう。
はあはあ、僕も、
はい、
まあ、人前で話すという意味では、
はい、
まあ、一つには、刑事裁判なんか結構傍聴人がいっぱいいる時があるんで、
おー、なるほど。
それはありますし。
疑似裁判やります？じゃあ。
あ、
イベントっぽいじゃないですか。
レベル高いですね。だからそれ結局事前のシナリオがきちんとできてるかどうかに。
え、もし疑似裁判やるとしたら、被告人と、
はい、
原告人、
検察か、
あれ、そっか、
あ、違う、
刑事裁判でしょ、刑事裁判でしょ、
刑事裁判やるんだったら
刑事裁判で被告人と検事か、
はい、
ほんで弁護士と裁判官、
はい、まあまあそうですね、
1,2,3,4,4 人いるんや。
そうですね。
吉川さんどれやります？
僕なんかやるんですか？
そりゃそうやろ。何も戦記ですかそれ。僕じゃあ裁判長やらせてください。
いや、山本さんは当事者やってくださいよ。検事か弁護士か。
あ、じゃあ検事します。
あ、裁判官って言ったらやることないですからね、まずどっちかって言えばね。
ああ、ああ、じゃあ僕、検事で、
はい、
やっぱ、吉川さん弁護士ですね。
ちょっとそれ、できるかな。
ただ、
はい、
その裁判官が法的なこと何も知らないんで、
はいはい、
僕が勝つ可能性があるっていう。
そ、本当に、その、裁判官に判断してもらうってことか。
そういうことですよ。
ああ。
吉川さんは、法律に正確なことで言えばいいんですけど。
それは、その、もうシナリオとかじゃなくて、その、裁判官にとってはぶっつけ本番で。
そうそうそうそうそう。
ああ、それ怖いですね。それ外す可能性が結構。
しかもこれ30分の枠でやるのがってかなり大変ですね。
やっぱり普通のトークにしといた方がいいんじゃないですかね。
まあ考えましょうよ。まあちょっと時間ありますから。
はい。
11月の末にやりますんで。
はい。
よろしくお願いします。来月の告知でもっと正確な日にちとか、イベントの細かい段取りとかが。
あれ、あ、そうか。第2、第3だから、まあ、10月の配信が遅れなければ、
11月の配信が遅れなければ。
あ、11月の配信が遅れなければ、あれですね。確かに、は
い、
ね。
間に合うということです。
あ、なるほど、なるほど。
間に合わせましょう、これ。
わかりました。
こういうふうになんか、区切っといた方がいいですよ。
あ、
デッドラインを。
あ、そうですね。まあ、せっかくね、
弁護士放送でもイベントに初参加ということで、
はいはいはい、
ですので告知ぐらいはね、
はい、しましょう。
はい、
それとももしあれですか、ウィンドサーフィンの話とかしますもん。
まあ、なんでしょう、その、一応その、非公開ってことでいいんですよ。まあ僕らは非公開にしますけど。
あ、そういうことやね。うん、だから、
話してる、聞いてる人が録音したらもうそもそも公開になっちゃうわけだし。
まあそれはやめてください。で、イベントに来てくれた人に、特別な話しましょう。
あれってそういう告知はしてるんですか、その、要するに。まあ、それ悪さする人は防げないですけど、
はいはい、
あの、それ、こう、あの、公開しないでくださいっていうのは。
言ってない。
あ、
それ言うと、録音する人が出てくるかもしれないじゃないですか。だからこんなこと言うからもう。
いや、でも、別に、出ている場合はいると思うんですよ。でも、非公開にって歌ってたってことが重要なんじゃないですか。後で出てきた時に、俺は責任ねえよって言ったら、俺は公開しないって言ってたんだからっていう。
ああ、弁護士さんの意見ですね。さっき言ってたよって。
できればチケットに書いといてほしいぐらいですよ。だからもう説明もしてたでしょっていう
はいはい、はい、
ところですけど。
まあこれは、だから、弁護士放送では公開しません。イベントに来てくれた人用に、なんか、特別なことをやろうと思いますから。
はい。はい、だから僕もちょっと、トークイベントに振るんであれば、もうすごい踏み込んだ話をし、させていただいた方がいいのかなとは思っております。
吉川さんの奥さんの話とか、
そういうなんか弁護士的な話なんですよ。
プライベートをちょっと暴いていく、一枚一枚皮剥いでいくみたいなんで、
それはでも求められてないし、僕も別にする気はないです。それは
吉川さんを見てほしいですわ。みんなすごい誤解してるから。
え、何をですか。
吉川さんについて、あのウェブサイトに上げてる写真を見て、
はいはいはいはい、
あの、坂口さんにも、ヤンキー弁護士って言われてました。はい、そんな感じじゃないんですよ。
あ、僕、坂口さん会ったことないんですよね。
はいはいはい。坂口さんもいらっしゃいますから。
あ、
あの、ヤンキー弁護士も来るんかいなって言ってました。
そう。あ、まあ確かに誤解ですね、それは。
はい。
は
い、見ていただくと、あれですよ。
はい。いや、もうかなり、あの、でもそんな変な写真ですかね。まあ、ちょっとわかんない
です。いや、あれ変な写真でしょ。
そうですね。そろそろ変えようかな。
いや、もうあれでいいじゃないですか。
いいですかね。
で、本日は、
はい。
どんな話をされるんでしょうか。ですね、
まあ、その、前回と引き続き、
はい。
ちょっとまあ、ご質問の消化ということで、もうこれね、多分ね、はい、全部質問答えられないかもしれないです。月1だと。
まあ、選んだらいいじゃないですか。
はいはい。
それは。
まあ、もしくはですけど、うん、まあ、これ言ってもやってないだろうって話なんですけど、あの、まあ、文字で回答っていうのもあるかなと思ってます。まあ、その簡単な。
そんな約束したら大変ですよ、ほんまに。知りませんよ、そんなこと言って。はい、やるの吉川さんですから、いいですか、全然。
なんか申し訳ないかなと思ってた。質問来てんのに。
それはだって、まあ、メール送ってくる
の。答えられない質問はしょうがないですけど、うん、あの、俺はもうちょっと無理やろう答えるなってのはしょうがないですけど。
吉川さんの、そのなんか性癖は何ですかみたいな質問。
ない
ですね。例えばね。
今のところないですけどね。
うんうん、送ってありますわ、じゃあ僕は。
いや、そういうの無理じゃないですか、答えるのは。
はいはいはい。
っていう。
ものすごい変態やからね。ほんまは。言うと引くから、リスナーが。
まあ、そうですね。それは言えないですね、また。ですので、はい、まあ、ちょっと、まあ、ただ、まあ、これも、もしかしたら、今だけの話で、もう、これ以上質問来ないと。
そんなネガティブなこと言わないでくださいよ、その病気になってるからって言って。
いうこともあるかもしれないんで、まあ。
いやいやいや、あの、弁護士放送は、人気上がってきてるんじゃないかなと。
どうなんですかね。
そんな実感全くないですね。
うん。
あ、でも、弁護士放送から聞き出して、トリカゴ聞き出しましたっていう人は、結構増えてきたなと思います。
はいはい、ああ、まあ、そのなんか、リスナー層がちょっと違うというね、話も。
うん、だって一番初めの入り口が違うでしょ、弁護士。
はい、はいはい。
僕がやってる他の番組って。はい、
まあ。
まあ、AV とかですか。
まあ、そうですね。
はい、はい、はい。いや、昨日 AV 女優さんとお会いしたんですよ。
はいはい。
大阪で。
はい。
ええかも、この話。
いやいやいや。
本題行きましょう。
あ、
今日誰からですか？
AV、まあ、わかりました。じゃあ、それはちょっとなんか今度どっか他のところで話してください。
はい、
はい。
はい。
まず一つ目が、安安さんから。
お！
ご質問。
ネットラジオアスリートですよ、これも。
そうですよね。あの、鳥かご放送にも、
出ていただいてますし、
はい、
やすやすさんも番組いっぱい持ってるんじゃないですか。
そうですよね。
昔はね、結構比較されてたんですよ。
はいはい。
同じなんかバックパッカー
そうですよ、ね、
っていうくくりに。
旅みたいな、
ね。そうそうそうそうそう。ただもう僕、やっぱバックパッカーのくくりにもう入れてもらえなくなってきて。
ああ、まあサブカル的なあれなんですかね、どっかっていうと。
そうね。だから、もう安井さんとも住んでるところ違うみたいな形になってしまってますけど、
はいはい、
安井さんがやってる番組、すごいリスナー多いですからね。
僕も、安井って書いてあったんで、はい、まあ安井さん認識はあったんですよ。
はい、
あの
これってほんまに安井さんですよね。
で、このね、あの、これ、ウェブページに、上がってきたんですよ、
はい。
で、コメント欄に入ってたんですけど、やすやすさんとやすやすっていうとこクリックしたら、やすやすさんのウェブで飛んだんですよ、パン。
ああ、じゃあ、間違いないですね。
すげえ、そんな、こう、トリックを残してるわけですよ。
トリックっていうか、リンク貼ってるだけじゃないですか。
あ、そうね。わかんないけど。いや、他の人は飛ばないですから、ああ、間違いなくやすやすさん。やすやすさんだというふうに思いましたと。
はい、
はい。
やすやすさんの番組、皆さんも聞いてみてください。その、珍しい、あまり人が行かないような海外の話をしてたり、
はいはい、
海外の歴史と海外のカルチャーの話とかしてますから。
山本さん違って純粋に旅のあれですよね。
まあそうですね。
言ったら、
僕、なんちゃってバックパッカーですけど、やすやすさんはほんまの旅人ですわ。は
い、そうですね。
うん、
で、ちょっとまず質問内容だけ読ませていただきますと、はいはいはい、吉川先生、山本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつもとても楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
さて、フィリピンと浮気に詳しい山本さんと、
なんで
法律の専門家である吉川先生、はい、お二人にご覧いただきたい記事があります。
はい。
で、ちょっと、これ、ウェブページ、弁護士を見てもらえば、リンク、安田さんが貼ってくれてるんで、
はい。
で、これはもうあれですね。僕は法律の専門家ということですけど、
はい。
でもさ、フィリピンと浮気の専門家ということなので、まあこれ、僕に対する質問でもあるんですけど、
まあフィリピンはいいですけど、浮気ってどういうこと？
わかんないですよ、それは、はい。浮気に詳しいって書いてあったわけですね、まあ。
あ、まあ詳しいよね、まあ。浮気の事例に詳しいってことですね。
事例に詳しい。で、このやすやすさんが、このリンクを貼ってるのが、まあうん、フィリピンの貫通罪に関するニュース。
はい、あ、フィリピン貫通罪あるんや。
貫通罪があるみたいなんですよ。
貫通罪っていうのは、僕、韓国で聞いたことありますけど、
はい。
結婚してる夫婦がおると。
はい。
旦那さんが、浮気をした場合、うん、日本にやったらですよね、
うん、
その嫁はんが浮気相手に慰謝料を請求する、
はい。
とかだけですわ。
はい。
ただ、韓国は、その嫁はんおるのに、他の女とそのセックスしたら、はい、刑事罰で逮捕されるっていう、ね。はい。聞いたことがあって、これは貫通罪。
そうでしょ。
フィリピンもこれがあると。
まあ、正直フィリピンの法律は分からないですけれども、はい、このニュースによると、
うん、
フィリピンで貫通罪というのがあるようですね。
なるほど。
で、この、やすやすさんが、その、リンクを貼ってるニュースなんですけれども、
はい、
なんか、ちょっと、前の話なのかな、大統領顧問代行を務めた、
うん、
どっかの州知事。
はい。
が、その、要するに、内縁の、妻から、その、暴行罪かなんかで告訴されたと。
はい。
で、じゃあなんで暴行したかっていうと、
はい、
内縁の妻が、
うん、
浮気をしたからだと。
はいはいはい。
いうような記事なんですね。
うん。
ちょっと、
まあ、内縁の妻になんで関係ない
か。確かにね。
提供される
の。僕そこよくわかんない。ただ、これ
内縁の妻なんやろ、
じゃあ
付き合ってるだけじゃないですか、
それ。付き合ってると、フィリピンで、なんか、離婚しづらいんですかね。
まあ、カソリックの国ですから、そういうのはあるかもしれないですね。
なんか、結局なんか読んでると、離婚も、制裁との間の婚姻関係は破綻してるんだけれども、はい、フィリピンは、離婚は裁判所の判決がないとできないと。
そんなのあるかもしれないですわ。あこ中絶が完全に禁止ですから。
ああ、もう完全カソリックのあれなんですね。
そうそうそうそう。
はあはあは
あ、だから闇医者行くんですよ。
まあでもあるはあるんですね、はい、結局は。
そうなんです。
禁止すると結局そういうことになるから、まあ、メリット、デメリットがありますよね。
メリットって、中絶禁止するメリットなんてあるわけないじゃないですか。
まあ、そうかもしれないですけど、まあ、うん、で、どうも、そういうフィリピンの法律に基づくと、
うんうん
うん、ごめんなさい、離婚ができないんだけど、だいぶ長く付き合ってたみたいなね、内縁の、まあ、奥さんとは。
はいはい。
っていうことで、お前がその貫通してたんだからっていうことで、なんかフィリピンの刑法では、妻や夫の不倫現場に遭遇し、逆上して暴力を働いても罪にならないと。
すげえ
な。勇気だ。わかんない。本当かどうかわかんないんだけど。
すごいっすね、
それ。本当かどうかね。
それ今の時代の法律ですか、ほんまに。
本当かどうかわかんないですけど、はい、そういう規定があるということで、なんか争ってて、
うん、
なんかこれが結構、まあ、さっきの話で、有名な方なんで、
はい。
あの、まあ、これ写真も載ってますわ、その、リンク先には。
え、その、芝居てるところですか？
芝居てるところっていうか、その、
暴れてるところ。
不倫相手のか、その、内縁の妻と、の顔写真と、元大統領顧問代行の顔写真が載ってます。
うん、
あ、まあ、興味がある人は見てもらったらと思うんです
けど。何の興味があるんですか？
というのを安谷さんが見て、
はい。
で、この書き方だと、まあ、日本ではすでに貫通罪というものはなくなっているようですね。
昔あったらしいですからね。
そうですね。はい、でもしご存知でしたら、そのあたりについて、まあ、ご紹介してくださいと。
貫通罪について。
貫通罪について。
ほうほ
う、ということなんですが。山本さんご指摘の通り、
はい、
日本も昔は、貫通罪というのがありました。
はい。
で、さっきの話で貫通罪っていうのは、山本さんがさっき話した事例ですと、旦那さんが浮気をしてっていうことなんですけど。
いや、まあ、それ両方あるでしょ、そら。
日本の貫通罪は、女の人が浮気をした場合のみなんです
よ。そうなんや。すごいですね。
だから男は別に浮気しても、特に、問題ないと。
男はもう浮気するもんやと。
はい。これね、安谷さんのその、貼っていただいたリンク見ますと、フィリピンも多分そうなんじゃないかなと。ちょっと記事に書いてあることなんですけども、夫が浮気をした場合っていうのは、
はい、
フィリピンではですよ、
うん、
普通は妻が浮気相手の女と喧嘩をすると。
はい、
で、夫は勝った方についていくと。
それ何なんか、なんか、チンパンジーのなんか群れみたいな感じの。
わかんないですけど。なんかそういう風に書いてあると、
はい。
で、逆に妻が浮気した場合っていうのは、
はい、
夫が妻に逆上して暴行する。
うん、
まあ、つまり、この不倫のつけってのは常に女が噂されてるんだと。いうのが書いてあるんですね。その、まあ、フィリピンではと。
はいはいはい、はい。
で、日本の、昔の貫通罪っていうのも、要は女の人がこう、浮気というか、まあ、結婚してにもかかわらず、他の男と性交渉を持ったということを理由として、
はい、
成立する犯罪ですので、
うん、
男が浮気した場合には貫通罪は成立しないと。
なるほどね。
いう規定だったんですね。
昔って日本って妾制度があったんでしょ？
僕ね、あんま詳しくないけど、そうなんですか？
役所に登録できたって言ってましたよ。
だったら誰が？
ゆげ先生。
あ、ゆげ先生が。
はい。
ああ。
それ男の人だけやったんですかね、じゃあ。
あ、女の人が、
妾を持つことってできたんです
か？多分それはできなかったね。
妾ってだって女の字が入っ、女っていう漢字が入ってますもんね。
まあまあまあ、そうですよね。で、今の刑法も、もし今6本持ってる人があったら見ていただきたいんですけど。
そんなおらんでしょ、そのもん。誰が持ってるんですか、その。
わかんない
けど。6本片手にこの放送聞いてるんですか。いや、どんなやつですか、
いやいや、それいると思いますよ、それ。
あ、じゃあ、待ってください、それ横にはないから、
はいはい、
本棚に取りに行ってもらいましょう。
いや、でも、
今取りに行ってくださいね。
取りに
行ってください。ある人やったら。
はい、そう。刑法を開いていただくとですね、
うん、
183条見ていただくと、
はい、
削除ってなってると思うんですよ。
ああ、なるほど。183条やったんですか？
183 条書いてないんですけど、これが貫通罪の規定で、
はいはい、
昭和21年かなに、昭和22年かな。まあいいや、昭和に、はい、削除されてるというものなんですね。
はい、
はい。なんで削除されたのかわかりますか、
ね、これだって女性差別だからじゃないですか？
ああ。
ジェンダーフリーですよ。
あ、そうですね、まあ。いわゆる憲法14条、平等の原則っていうのがありますから、
はいはい、
まあ男も女も平等だということで、これは女の方だけ罰するっていう意味で、ちょっと男女平等に反するだろうと。いうことで、昭和に廃止されてます。 っていうかね、不倫って逮捕されるぐらい悪いことなんですか？だから、それは国が決めることじゃないですか。逮捕するっていうのは、要するに刑事罰になってるかどうかって話だから。その、山本さんが悪い悪くないっていうのも価値観の問題じゃないか。
ちょっと待って、はい。前に言ったじゃないですか。その、結婚っていうものは何なのかっていうと。はい、
そんなこと言いましたっけ？
はい、あったじゃないですか。もう、セックスをずっとやっていくよっていう契約ですよっていうことでしょ？
ああ、まあまあ、そうですね。
法律上もそうなんでしょ？
そうです、そうです。セックスしてくれなかったら、浮気じゃない、離婚もあり得るわけですから。
はい。はいはい。だから、セックスを、我々は、もう今後、はい、セックスバンバンしますっていうのを、
まあまあ、
誓ってるわけですよね、あれ。
バンバンしなくて。わかんないです、そこま
で。結婚っていうのは、法律上もそういう扱いってことですもんね、
まあまあ、そうですね。はい。
で、はい、で、セックスバンバンしますっていうのを役所に登録したからって言って、他の人とセックスしても、逮捕するような問題じゃないじゃないですか。
はい、だって自分に、まあいいですよ。別に僕、山さんがその浮気することは別に。
別にそれ僕の話じゃないですよ、これ。吉川さんのために言ってるんですか、僕は。吉川さんの代弁者として僕言ってるんですか。
はい。ああ、まあ。
いや、でも、おかしいなと思うけどね。そんなに、はい、だって、不倫会見で謝ってるでしょ、すいませんでした、言うて。
いや、まさか。
違う。
誰がですか？
だから芸能人とかが、世間に対して不倫がいかんみたいなこと謝ってるじゃないですか。いや、自分の奥さんに謝ったり、
あ、それは
ね、奥さんのお父さんとかお母さんとかね、迷惑かけた人に謝るのってわかるけど、なんで全然関係ない人に謝るのいかんのと思う。
僕は、あれは別に謝るのは何も思わんすわ。別に、その、公の立場のある人が、うん、その、反省してね、謝ってる分には別にまあそうかって思うだけですけど、はい、怒ってる人いるでしょ、その、
あいつ、いや、そうそう、不倫してけしからんって言って、
はい、そこはあんまり理解できないんですよ。別に僕は、
全く理解できんよ。いや、僕は。なんで怒ってんのあんたって。
そうそうそう。そのまあ、不倫したんやから大変やなと。まあでもまあ、反省してるから、まあ、奥さんとうまくいくといいよね、みたいな。そういう。
ああ、なるほどね。
そういうふうに。
わかりました。じゃあ、吉川さんも僕の中身に入れてあげます。
そういうふうには思いますけど、なんか、やけに怒ってるじゃないですか。なんでそんな他人のことに対してそんなに、いや、身内だったらわかりますよ。お父さんだったらわかるん
ですけど。そう、自分の娘がね、まあ、そのなんか浮気されたとかで、まあ、それちょっと腹立ったりもするでしょう。
はい。僕はそこまで人が浮気したことに対して怒らないですか？
それ結構いるんですよ。
いや、いますよね。テレビのコメンテーターでもいるでしょ
う。うん。頭おかしいんじゃないかと思います。ま
あ、そこまで僕は思わないですよ。なんで怒ってんのかなって、僕あれは本当わかんないですよ。だから、確かに自分の娘いないですけど、うん、娘がいて、それで旦那が、浮気したら怒るかもしれないですけど、
うん、
その、なんか、テレビで見て本当怒ってそうじゃないですか。なんかさ、はいはいはい、なんで怒ってんのかなっていうのが、はいはい、まあ、確かによくわからないですね、あれは。うん、まあ、でもそこの、その怒るって感覚は多分貫通罪っていう、
国が怒ってるってことです
よね。いや、怒ってるじゃなくて、そういう、まあその、なんて言うんでしょう、その、まあ、感覚が、やっぱり貫通罪っていう法律ができる元となってはいたんじゃないですかね、もともとは。だから、この改正するときも、結局、一番問題されたのは、憲法14条に違反するからだと。
はい。
だったら、さっきの山本さんの言ってた、男も浮気したときも、平等に男も貫通罪で処罰されると。いうふうにすればいいじゃないのと。
うん。
いうふうに言った人もいたんですけど、
うん、
で、現に韓国の法律はそうみたいですね。貫通罪もあるんだけど、はい、それは男と女に限るわけじゃなくて、
うん、
男が浮気した時も、処罰しますって規定になってるようなんですけど、はいはいはい、それだったら男女平等には少なくとも話しないんで、うん、そうすると、まあ、あとはじゃあそこまで処罰する人があるのか。
なんで国がそんな面倒見ないかんの、それ、ほんまに。
っていう話ですよね。はい。ただ今も、まあ一応、まあ、刑事罰はないですけれども、
はい、
まあ、貫通となるとですね、まあ、従前話したその、離婚事由になるんで、民法上の不貞行為ということでですね。
うん、
その意味では、まあ、ペナルティがないわけではないよと。まあ、離婚されてしまう、うん、まあ、当たり前な話ですけど、まあ、その不倫、貫通
ごめんなさい、そうか。 不定って浮気したら、それが理由で離婚されるんですね。
そうですね。
一回でも？
いや、普通一回ぐらい、要するに婚姻関係破綻、今の裁判実務ですと、
はい、
要するに婚姻関係が破綻しているのかどうかっていうのも見ますので、まあ、ケースバイケースですよね。例えばですけど、
うん、
まあ、風俗に行ったと。
はいはいはい。
いうのと、その、もう5年ぐらい、
うん、
こう、一緒に暮らしてた女がいて。
まあ、暮らしてたっていうか、まあ、まあ、別に女がいて、別宅があってみたいな。
はいはい。約5年後に結ばれましたと。それは1回だけだった、ね。
あ、そういうこと、
はい、
そこまでずっとあれやったんですね。
ま
あ、
そういうので。
ペッティングまでやったんです
ね。まあまあ、そうそうそう。まあ、で、その、不貞行為は、性行類似行為も入ってきちゃうんで。
ああ、じゃあ、ペッティングもいかんのよ。
うん、もう、その、プラトニックな。
うん、手つなぐだけみたいな。
関係で。
5年いて。
いて。まあ、立証として、1回しか立証できなかったってことなのかもしれないですけど。それとはやっぱ、ちょっと事情が違ってくるんで、うん、別に、法律上、何回もやったら OK ですよと書いてるわけじゃないですから。
なるほど。はい、なんか、2ストライクまで OK みたいなね、のにしてくれた方が分かりやすいですね。
欲しいですか。
いや、そのね、できるだけ。
やっぱ欲しいですか、そういうの。まあまあ、うん、どうかな、山さんでも、まあまあ、奥さんは大切にしそうだから、なんとかなるかもしれないですね。あんま証拠残してなければ、そんなに。
違うんで、すみません、僕なんかやってる前提になってますけど。いやいや、僕何もやってないですよ。僕奥さんとしかやったことないですから、まず。
それはないでしょ、
僕の人生の中で。
それはおかしい。
奥さんが一番初めの人で、もう奥さん。
それはおかしいでしょ、まあ。いいですけど。ということなので、
はい、
まあ、日本ではまあ、今、貫通罪というのはないし、ただ今結構、それを復活させようと。
誰が？
いやいや、わかんないですけど。
誰がそんなこと言ってるんですか？
僕もちょっと。
暗殺せないからそれ。
僕は、インターネットでちょっと調べただけですけど、はい、結構こう、貫通罪についてこう、復活を、アンケートとか取ると、結構こう、復活を望む声が大きいみたいな、のもあるみたいですけどね、なんか。
すごいね、それ、その考え方。もう、生涯にもう一人だけでええってことや、もう。
だって、ちょっとこれインターネット上の情報ですけど、はい、イスラム圏では、もう重罪で最高刑は死刑らしいですよ、貫通罪は。
うん。で、ただそれおかしいのが、
はい、
イスラム圏とか一夫多妻認められてるんですから。
で、あれ女だけなんじゃない？女の人だけなんじゃないですかね。
だから、嫁として、正式に登録したらセックスしていいけど、
はい、
嫁としてなってない人とセックスしたらいかんっていうだけの話ですからね。はい、
だからこれって文化ですよね。もうほとんど、
うんうんうん。
だから、あんまり。
そっちの方がわけわからんわ、ほんまに。
あんまり他国のことにはどうこう言えないですよね、だからね。
レイプされた女の人が、罰せられたりするんですよ。
はいはいはい、なんか、その、殺されたりとか、一族にするらしいじゃないですか、なんか。うん、
だからレイプされたのに、その子が悪かったってことになるんですもん。うん、ほんまにその子何の日もなくて、無理やりされてても、やられたことで、百叩きの刑とか受けたりするんですよ。
まあ。
どう考えてもおかしいやん、それ。
捉え方によっては大したことじゃないってね、方向で。
大したことないけど、その子被害者やんか。もうでも、守ってあげなければいけない対象ですよ。
はいはいはい。
それを、なんか刑事裁判にかけて、こいつ有罪みたいなことになるんですからね。
そう。まあ、まあ、そのイスラム圏は、その僕らではなかなか理解できないところがあるんでしょうね。まあ、
それはそうでしょうね。価値観が全然違うから。
あんまりだからそこ、うんぬんかんぬんって頭ごなしに言いたくはないんですけど。
で、それは言うべきやと思うんで。ここに関しては言うべきやと思うんで。
そうですか。まあ、わかりました。はい。まあ、そんな感じでですね。
はい。
貫通罪っていうのはまあ、ちょっともう今廃止されてるんで。
うん。
とは言ってもさっきの通り、離婚、民法上は離婚の不貞行為になる上に、民法上の不法行為にはなりますので、
民法はね、
はい
はい、警察に捕まらんけど、
まらん
奥さんに賠償せないかんとか、
はい、
まあ、いろいろありますよと。
ということはちょっとお気をつけくださいと。
わかりました。
はい。
安江さん、気をつけてくださいね、本当に。
そうですね。なんでこんな質問を寄せてきた
の？安江さんがもうなんか、あるんでしょ。
いや、か
っこいい。身に覚えが。
はい。
俺にももしかして、みたいな。
いや、そうなんか、まあ。はい。まあ、だったらちょっとまた個別に、ご質問いただければと思います。
はい。はい、
でちょっとあと残された時間でもう一人ご質問いただいておる方、
はいはいはいはい、
これもウェブ弁護事務所のウェブ上でコメント欄で
ありがとうございます。
ありがとうございます。カホッパさん、
カホッパ、
カホッパさん、 はいはい。はい。ちょっと質問読ませていただきます。
はい。
吉川先生、こんにちは。
こんにちは。俺には言ってない。
いや、まあまあ、まあまあ、いいじゃないですか。
なんで僕に言ってくれないですか、カオッパさんは。
わかんない。まあ、僕、まあまあ、そうですね、はいはい。山本さんの挨拶も必要ですね。質問の内容について、黙秘権の話題はまだ放送で取り上げてなかったと思いますが、
うん、
よく映画やドラマで、黙秘権という言葉を耳にします。
はい。
刑事に向かって、黙秘するって言ったり、ロボコップが犯人逮捕の際に、
うん、
あなたには黙秘権があるって言ったり、
はい、
素人のイメージでは自分に不都合なこと喋らなくていい権利みたいに思えるんですが、
うん、
それだと犯人何も喋りませんよねと。
犯人って言ってるんじゃないこの人。
まあそうですね。決めかかってます、ね。もう捕まったやつは犯人です。まあでも、ケンジさん的な、ケンジに向いてる方かもしれない。はい。
はい。
そのあたり、現実的にはどうなってるのか解説いただけたらなと思っていますと、うんうんうん。よろしければ教えてください。
はいはいはい。
ちょっとロボコップのことは僕あんまり詳しくないんでわからないですけども、はいはい、まあ、黙秘権っていうのは皆さんあるっていうのは、大体ご存知。
いや、それ知ってるでしょ、みんな。
なんですかね。
はい。
で、まぁ、ちょっと、簡単に説明しますと、黙秘権というのは、事故にとって不利益かどうかを問わず、刑事事件の捜査段階取り調べにおいて、事故に、の意思に反して供述することを、まぁ、強要されない。
はい。
もしくは、拒むことができる。という権利ですと。
うん、
で、まぁ、一応、刑事訴訟法に規定がございます。
はい、
で刑事訴訟法上は有利であれ不利であれ答えなくていいよっていう話になってます、
はい、
でこれは結構いろいろ争いがあって、まあ、有利なことについては黙秘権ないんじゃないのとか、あと名前とか住所とか、うん、そういう形式的なことについては黙秘する理由はないんでしょとか、そういうあるんですけど、
はいはい、
刑事訴訟法上は一応その有利不利問わず黙秘することができますと、
うん
いうふうになっております。で、この刑事訴訟法の、条文というのは、まあ、基本的には憲法から来てまして、
はい、
で憲法というのは、その、まあ、事故に不利益な、供述を拒否できますよっていう権利になってますから、まあ、憲法上は、その、不利な、供述を、ことだけに限って、黙秘ができますよとはなってるんですけど、
うん
うん、まあ、ちょっと刑事訴訟法はそれよりもさらにちょっと広くと、いうのが、まあ、簡単にする、説明すると、法律上の立て付けです。
はい。
で、これがですね、憲法って、前、ゆうげ先生来た時お話しした通りですね、
はい。
明治憲法から要するに大日本帝国の時の明治憲法から、
はい。
今の日本国憲法に変わってるんですけれども、
はい。
旧憲法の時はですね、むしろ黙秘権というのはなくてですね、
うん、
被疑者には、その捜査に協力する義務があると、
はい、言わないかんと
真実を述べる義務があるんだと、
うんうん、
いうことを前提とされてたんですけれども、
はい、
まあ、やはりそういった、供述を義務を課すというのは、不当なその拷問とかですね、
うん、
そういったことにつながりかねないので、
うん、
一律に黙秘する権利というのは認めるべきですと。
そこでしょうね。だから昔は拷問みたいなやつがあったんでしょう。だって時代劇とか見てたら、
はい、
ギザギザの石の上に正座で座らされて、
はい、
膝の上に重たい石乗せていて、はい、ああ、はよ言えみたいなとか言われたりとか、水車にくくりつけられて、ブクブクブク、ブクブクブク、
は
よ言えみたいなことを、お奉行がやってたじゃないですか、
ね。はいはいはい、はい。
奉行所がやってたんですよ、あれ。
はい。
そう。ああいうのを禁止するためでしょ、黙秘権っていうの
は。まあまあ、そうですね。はい。そうなんですけど、やっぱり、黙るっていうことと、何か喋るっていうのと、やっぱりちょっとだいぶ違うんですよ。というのは、捜査段階でとりあえずは喋らなくちゃいけないとなるとですね、
はい、
適当に嘘をつくとですね、後で矛盾が出てきてしまう可能性があるんで、うん、かなり不利になる可能性があるわけじゃないですか。 すごい不利になると。それだったら、初めから黙ってた方が良かったよと。
うん。
いうことも、まあ、被疑者の立場からすればあるわけですよね。
うん。まあ、そうですね。
っていうのがあるんで、目撃権があるかないかっていうのは、だいぶ被疑者にとっては違うわけですよ。
うん。
で、一応、そういう形で日本では、目撃権っていうのが認められてますから、
うん、
黙ってることは可能なんですけれども、
はい、
じゃあ、まあ、裁判実、実際の実務ではどうなのかと。
いや、実務で目撃権行使しますってやったら、その裁判長の印象っていうんですか、心象っていうんですか、
はい、
めちゃめちゃ悪くなりますよね。
悪いっす。
そりゃ。
はい、
あ、この人全然反省してないんやとか。
でまずね、一つ目が、まあ、前説明したと思うんですけど、逮捕、まず、なんか、犯人になっちゃった、被疑者として捉えたら、逮捕される可能性がありますよね。
はいはいはい、
で逮捕されると、逮捕の効力で3日身柄拘束があって、
うん、
その後、被疑者交流ということで10日、
はい、
さらに延長したら10日、最大23日、まあ、例外的な場合にはまあ5日で、はいはい、あるので、まあ、原則的には23日、拘束受けるわけですよ、
うん。
で、この場合、普通は黙秘してると、こいつは隠してると。
うん、
いうことで、もう23日まるまる拘束される可能性があるんですね、まず。
はいはいはい。
だから、よく痴漢事件とかで、もうやってないと、うん。で、やってないけど、なんかもう、犯人にされちゃ、もう明らかに決めつけてきてるから、もう黙秘すると思う話。うん、そう、もう23日耐えないといけないんですよ。
ああ、黙ってね。
ええー。
うん、なるほど。
ですけど、それ本当に辛いらしい。僕も体験しないからわかんないですけど。
その23日ずーっと質問されるんでしょ。
で、その、被疑者段階って、こう、毎日取り調べで、例えば検察庁とかにバスで送られたりとか、
うん、
取り調べとか入ったりするんですけれども、これは聞いた話なんですけど、
はい、
朝から検察庁行って、
うん、
ずっと待たされて、で、夕方帰ってくるんですけど、
はい、
取り調べがそんなずっと行われてるわけじゃない
んです。あ、そうなんですか。
ずっとこう、背もたれのない丸椅子に座って待ってなくちゃいけないとか、
はい、
とにかくやることがないし、
うん、
で、やっぱ人間辛いらしいんですね、やっぱり。
そりゃ辛いでしょ。23日でしょ、
だって。やったら、もう、それはもう、早くもう、話して、
うん、
もう、楽になった方がいいよ。
結局、黙秘をしても、
はい、
拷問に近いことやってるんや。
まあ、うん、まあ、拷問とまではいかないですよ。椅子に座ってるわけですから。
はい。
拷問とはやっぱ違うと思いますけど、多分、西欧諸国よりは厳しいかもしれないですね、日本は。
うん、
そういうところに関しては。と、うん、いうことがあるので、
はい、
実際じゃあ実務上どうなのかと言われるとですね、カホッパさんが、
これは、はい、
黙秘権があるから、
はい、
これ不都合なことは喋らなくていい権利だから、
うん、
あ、そうだと、まあ、おそらく心配されてるのは、そうだと、この犯人がね、喋らなきゃ済んでしまってるでしょ。喋らない毒じゃねえかと。
うん。絶対損するよ、そんな
の。いうふうに思ってるかもしれない、という質問の趣旨だと思うんですけど、はい、実務上は実際は、もうこれ結構大変です。で、あとは、
じゃあ。結構大変っていうのは、黙秘を続けるのが大変。23日間黙秘を続けるのが大変っていうことですね。
途中で、どっかで、
折れると。
折れる。
鉄の心を持って黙秘しないと。
はい、はい、はい。
これはね、まあ、僕もあんまり経験は話せないんで、一般論として聞いてほしいんですけど。
あ、それは、その実務でやってるやつは、まあ、お仕事でやってるから、言ったらいかんからね。
はい。
はい、
よく、僕もじゃなくて、一般に、
はい、
弁護士がまず、刑事事件を受けるときって、まあ、まず警察署行くわけですよね。
はい。
で、接見したときに、やっぱ説明はするんですよ。
黙秘する権利がないですよと。
はい。はい、だから、刑事弁護の、理想的な形としては、まず取り調べがある前に会うべきなんですよ。
うん、まあそうでしょうね。
はい。目撃権の話をしないといけないから。で、その時に、やっぱ捕まった当初とかだと、やっぱりまあ自分可愛いところがあるんで、
はい、
まあ実、よくあるケースとしては、うん、僕やってないんですよ、実はって、弁護士さんと。うん、なんか話さなくちゃいけないんですかって言ったら、いや、やってないんだったら話さなくていいよと。
うん、
別に聞いて、話したくないなら話さなくてもいいんじゃないのと。
うん、
話はするんですけれども、まあ、ただ早く出たいんで、
うん、
これやったことにした方がいいんですかねとか、
はいはい、
ちょっと多少弱気なことも織り交ぜつつ、話をしてくるわけですよ。 ことがよくあるパターンなんですね。
例えばそれは何の犯罪にします？痴漢にしましょうよ、じゃあ。
痴漢でもいいですけど。
痴漢にしましょう。
はい、
痴漢にして、吉川さんがお会いした時にね、
はいはい、
そういう話をして、でも、この人ほんまにやってるかほんまにやってないかは吉川さんはわからないわけですよ。
はいはいはい。
でも、ほんまにやってるかもしれんし、ほんまにやってないかもしれないわけでしょ？
いやいや、まあその、立場としては信じるって言ったんですけど、やってないって
言えば。やってないって言えば、やってないんですけど、
はい、
でもほんまにやって、てるやろなっていう人いるでしょ、でも。
います。はいはいはい。まあ、
こいつやってるやろなって。
そう。
いや、でもまあ、いろんなパターンあると思いますけど、はい、で、それで、痴漢でね、23日間拘留されるっていうのは、はい、23日間拘留されることが、一番の不利益やったりしますから。
そうですね。まあ、まず会社がクビになる可能性がある。
うん、そうですね。23
日連絡取れない人ですからね。何がしかの合理的な理由を説明できるかって難しいですから。それは。本当に。
確かに。
はい、
確かに、はい。
で、じゃあまあ、とりあえずその日はね、始める接見だから、はい、まあ、医療とか権利だから、それはまあ、黙秘してもいいんだよと。で、まあ、次の日まだ接見に行きましたと。
うんうんうん、
行くと、ちょっとまた弱ってるわけですよ。
ずーっとそれやられてるから、
そうそうそう
丸椅子に座らされて。
もしかして話した方がいいんですかねって。いや、でもあなたやってないんですよね、と。
うん、
まあそうなんですけど、と。
あ、まあそこでもまだいいや。やってんのに。
いや、まあそうなんですけど、やってないんですけど。いや、でもこれ、いつまでやられちゃうんですかって。いや、一般的に言うと、それはで、その時に僕は、これはまあ弁護士によるとは思うんですけれども、
はい、
一般的な弁護士の刑事弁護スピリッツとしては、黙秘を貫けっていうのは教科書的にはあるんですよ。
ただ頑張れと。
はい。ただ僕は、これを言っていいかちょっとまあ弁護士、まあ倫理に話さないと思うんですけど、もうその人がやってるかやってないかに関わらず、
はい、
やっぱりその先のデメリットっていうのはちょっと説明しないといけないのかなと。
確かにそれ思いますよ。だから今言ってたのに痴漢の犯罪で、
はい、
もう示談にして、例えば何十万のお支払いすることで全て解決するのと、はい、23日間拘留されて、で、やってるかやってないかの争いがあるのっていうのは、人によって、それだったらもう、やってなかったとしても、完全にやってなかったとしても、
はい、
ちょっと当たったかもしれませんね。で、それで不快な気持ちをさせたかもしれないから、示談金払いますみたいな形で、
はい、
その、しまいをつけた方がいいケースって絶対あると思います。
で、これは、だから刑事弁護という大きな流れで見れば、
うん、
本当にやってないんであれば、黙秘すべきなんですよ。
そうだね。
この、はい、そういう事例作るわけ、べきじゃないから、冤罪という意味で。
はい、
ただ、僕の、この人の依頼者に対する利益だけを考えると、その人の人生にとって、じゃあそれがいいことなのかってのはまだあるわけですよ。
はいはいはい、
だから、刑事弁護スピリットを貫くと、もうやってないんだったら認めるな、絶対に。はいはい、
正義のために、
黙秘
を。お前はもう23日間、拘留されて会社クビになれと。
黙秘貫けと。
司法的には正しいことやから、
そうですね、
君が会社クビになっても、ね、司法が勝ったんやっていう、ことですよ。はい、でも、それって依頼人と、クライアントとね、弁護士の関係としては、いびつですわ、
う
ん。
そうですね。
で、司法を貫くことが、司法の正義を貫くことが、依頼人の利益になってない、
そうなんです。
ケースがあると。
だから、そうそう多分、そこは弁護士によって分かれるかもしれないですけど、一応僕は、黙秘権は伝えますけれども、ただ、例えば初犯の痴漢とかであれば、まあ、正直言えばこれ、あなたがやってるかやってないかを、別としてね、
うん、
これ認めちゃったらすぐ出れる可能性ってのは多分にありますよと。
はいはい。
な
るほど。
だそれは一応考えてくださいねと。
うん、
で、前、虚偽の説明ってのは日本弁護士って基本的にできないんで、
うん、
まあそれはやってないのにやったって認めたら出れますよってダイレクトには言えないわけですけれども、
はいはい、
ただ、仕組みはね、説明してあげないと、やっぱまずいかなと。
うん、
23日じゃ戦って、最後、起訴はされなかったけれども、はい、奥さんはいなくなった。でも、会社もクビになったっていうんだったら、なんか意味あったのって、この人の人生だけ考えたら出てくるわけ
ですね。確かにね。うん。それは、それ、ものすごいいい考えだと思う。
うん、まあ。
吉川さんだけなんですか？
いや、それは僕だけじゃない。僕だけってことはないと思いますけど、まあ、今の制度が悪いにせよ、ちょっとその制度なりにその人の人生がどうベターにするかっていうところがあるんで、で、まあ、あとよくあるパターンとしては、それは3日後に今度行くと、
うん、
もういきなり泣いてると。実はやりましたと。
嘘ついてましたと。
これは結構まああるパターン。言ったら、
そ, うそうなんですか。
まあそれは結構あるパターンです。まあですから、まあ、一応その弁護士の立場で目撃者に説明するんですけど、でこれはまあ本当やってた場合はそれでいいかもしれないですけど、やってなかった場合っていうのは23日の拘束を最悪覚悟しなくちゃいけないっていう前提で叩かなくちゃいけないわけですから、はい、もう目撃権があるとはいえかなりあの大変なことだと、
うん、
いうことはちょっとご理解いただいた方がいいのかなと。
なるほどね。
でじゃああとはまあじゃあそこで釈放されればいいですけど、うん、起訴されましたと挙句、う
ん、はい、と最終的に、
はい、でその後もまだ黙秘を貫くべきかと、
はい、23日間黙秘して起訴されたんですか。
まあ証拠があったからということでね、
はいはい、
っていう時にじゃあ黙秘さえしていければじゃあ有利になるのかっていうと、もう起訴されてるぐらいですからある程度の証拠あるわけですよ、うんうんうん、まあまあない場合もあるかもしれないけど普通はありますよね、はいはい、ですから黙秘してても有罪になる可能性ってあるわけですよね、
うん、
朝原
それはそうでしょう。
しかりですから、
はい、だって完全にもうこの証拠固まってて、はい、黙秘してるだけの人やったら、はい、まあそれはもう有罪に、
そうですね、
はいはい、なるでしょうね、
はい、だその場合山本さんがちょっと先ほどおっしゃってましたけど、事実上、裁判実務上ですけども、黙秘してる人としてない人で、やっぱり反省してるかしてないかっていうところで、
はいはい、
情状がやっぱ変わってきちゃうんで。
変わるでしょう、そら。
はい。
裁判官の心証っていうのがありますからね。
これはもう批判はあるんですよ。それって黙秘権ってあるのと、これで、日本でっていう。
そんな。正当な権利じゃないじゃないかと。
拘束はされるし、黙秘したら不利に侵蚀されるしと、その情状上ですけども。うん、批判はあるんですけど、やはり日本の今の裁判実務から全然するとやっぱり不利に、かなり不利に扱われてしまうので、
うん、
そこもやっぱり説明は必要になってはきます。
それは、制度的にっていうか、当たり前の話やと思いますけどね。
ただ、
黙秘してるには、あ、黙秘せないかん理由があるんでしょうって思ってしまいますもん。
ただ厳密に言いますと、うん、裁判官っていうのは、その黙秘してることから犯罪が成立するっていうのはダメなはずなんですね。その犯罪自体は、黙秘してることは権利だから、
うん、
黙秘してもいいんだけど、犯罪が成立するかどうかっていうのは他の証拠であるかどうかって決めなくちゃいけないと。ただ、情状については、要するに犯罪はもうこれ、成り立ちますねと。
はい、
ただ、情状、どれだけ反省してるかっていうレベルで、黙秘してるっていうところを審査するわけですけども、
はい、
事実上そこの境界っていうのが、やっぱり曖昧になってくる可能性は。
例えば、何かの犯罪を犯して、
はい、
まあ、妥当な刑は10年禁錮刑やと、
はい、
なった場合に、
はいはい、
すっげえ反省してるから5年でいいよと。
はいはい、
これ上場ですよね、
はいはいはい。そうですね。
で、黙秘してる人は
それを、ただその反省してるかどうかを決めるにあたって、
うん、
黙秘してるかどうかっていうのを、まあ、一つの事情として、陳謝するのはまだしも、
うん、
要は、その大元となる犯罪が成立するかどうかというところで、この人黙ってると怪しいと。
うん、
だからこれはもうやってるだろうっていう思考になってしまうと、まずいよねっていう。
ああ、そういうことか。
そこが、やっぱり一つの判断なんてすっぱり分けづらいとこもあるじゃないですか、言ったら。
うん。
まあ。
まあけど黙ってたら、それやってるやろって思うんですけどね。
だけど、権利ですから、本来はね。権利である以上は、不利益に権利行使してるだけだから、不利益に扱われちゃダメなはずなんです、本当は。
うん、なるほど。
じゃなきゃ権利じゃないわけですから。
なるほど。
はい。そういう考えていくと、黙秘権ってのはあるんだけれども、うん、実際は黙秘すると、ある程度の、デメリットを覚悟しなくちゃいけないんで、
はい、
事実上は、裁判実務上はですね、正直言えば、こう、黙秘権、行使を貫くというのが難しい事例っていうのはあります。
うん、なるほど。
で、私どももそれはかなりジレンマで、本当にやってる人がいて、
うん、
まあ、これすごく速攻認めてて、反省してると。まあ、それはそれで立ち直ってください。うん、まあ、ある程度軽い刑になって、まあ、一般的なケースです
けど。ケツ揉みましたと。
はい。もう揉みませんと。
もう知らない女性のケツ揉みませんと言ってるんですね。
もう揉まないと。
はい。
それも、まあ、ある程度説得的に言えたと。
うん。
あるんですけど、なんかわかんないけど、それとは違って、なんかわかんないけど、この人、ある程度その証言がなんかあると、周りの人で見てて、
うん、
あいつは揉んでたとか、
うん。
ただ、どうにもこの人と話してると、この人がやってるようには思えないと。いうときはかなり、やっぱり葛藤はありますよね。そうは戦ってるんだけど、これ厳しいよなと。有罪になりかねないよなと。
え、どういうこと？その人は、
はい。
揉んでるって言ってるんでしょ？
言ってないです、言ってないです。自白、黙秘してると。これまで黙秘してて、うん、私やってないんですと、本当は、うん、言ってると、もう確かに
その、その黙秘とやってないって別でしょ？
弁護士に対してはやってないって言ってて、要するに、捜査側には何も言ってないと。
うん、
話を。
それやってないって言ったらいいのにね。
でもいいですけど、やってないでもいいですけど、まあ、この際。うん、まあ、今回、題名が黙秘権だったんで、
はいはい、
っていう黙秘にしただけですけど、
はいはい、
やってないでもいいですわ、別
に、はいはい。
それは結構事例もあるんですよ。だって、本当にこの人やってないかもなと思ってるんですけど、うん、実は実際やって、反省してるふりしてる人の方が、軽く扱われる可能性があるわけですよね。
そういうことですね。
その、突き切ってやっちゃえば、最後まで判決で言っちゃえば、
はいはいはい、
もうこの人はまあ、完成してるふりが上手いから、はいはい、
やってごめんなさいと、
そう本当に
もうケツ揉みませんと、
そう
もうめっちゃ揉みましたと、当時はめっちゃ揉みましたけど、もうやりませんって言った方が罪が軽くなる。そうそうそう
ってのあるんですけど、はい、この人本当にやってないんちゃうかなと思いつつ、もうなんかいろいろと証拠が揃ってるんで、
はい、
だったらもうこれ本当は認めちゃった方が、もうやってないんですよ。本当なんだよねっていうのは結構。
本当って
のいや、まあその人にとっては、好ましい、結論になりうるよねっていうのはもう本当に悩むとこなんでしょうね一番。
なるほど、
はい、すいません、まあ黙秘権について、まあ、こんなとこですね、まあ、実務的には。
黙秘権の一番効果的な使用方法って、
はい、
僕が思うにですよ、
はい、
例えば僕が痴漢で捕まりましたと、僕やってないんです、本当にやってないけどこの人ですって
はい
言われて僕が降ろされた時に、僕はとりあえず、すいません、僕は黙秘させていただきますって言って、はい、鉄道警察にお伝えした上で、
はい、
吉川さんに電話して、
はいはい、
ちょっともうこんなことになってるから、
はい、
とりあえず他の仕事をほっといて、
はい、
来てくれと。
はいはい、
どっかの来てもらって、弁護士さんに全てをやってもらうっていうのが、はい一番目、黙秘権のうまい利用方法かなと思うん
ですよ。あのね、それはそうかもしれないですよ。だから、捕まって、
うん、
弁護士が初回に接見に行くまでに、捜査が入る場合ってのはあるわけですよね。
はいはいはい、
そこで調書取られちゃう場合ってあるわけですよ、結構、
うんうんうんうん。
で、その時に、本当はこんな話しない方がいいのかなと思ってると、調書取られちゃう可能性があるんで、はい、できれば、
わからないですからね、僕は。
弁護士と一度話をした後、
調書を取る。
調書を取るなり、取り調べに応じるって方がいい可能性もあるんで、うんうん、もし、この、遅刑で捕まった人がいれば、
はい、
とりあえず、弁護士さんと相談するまでは、
うん、
申し訳ないけど、
うん、
それを取り調べはやめてもらえますかと、言うっていうのはあるかもしれないですね。
はいはいはいはい、それが、僕、この黙秘権の制度を最大限利用して、
あまあ、それは一つかもしれない、
ね。一番いい方法やと思いますよ。はいはいはい、僕はだから何かあったらそうしようと思ってますもん、
ね、そうですか。
頼みますね、その時を。
いや、ちょっとまあ、その、
じゃ全部弁護士法制で話しましょうよ。
あ、それは公開していいと。
で、僕は、僕が良かったらいいんですよね、これ。
山田もでも、いない可能性もあるわけです
よ。どういうこと？
いや、その、刑務所に行っちゃう。
僕は刑務所に入ってね、
ええ、
面会ってあるじゃないですか。
はいはい。
あの内容を録音して公開するのはダメなんですか、やっぱり。
録音はダメですよね。まあ、ただ、メモ、別、弁護士でメモ取れるんで、
はいはい、
それはまあメモ取って公開することは可能ですけど。
それね、俺ほんま一番意味わからんことなんですよ。
はい。
その裁判中の映像撮ったらいかんけど、はいはい、イラスト OK でしょ。
ああ、テレビとかでよく。
そうそうそうそ う, そ う, そう。
始まる前は OK なんですよね、今ね。
そう。で、まあまあ、それ、そうやとしても、
はい、
映像いかんけど、イラストは OK なんですよ。
はいはい、
で、今言ったように、録音いかんけど、
はいはい、
それを一言一句間違いように書き記して、それを公開することは OK なんでしょ、
はいはいはい、
何それって思いません？
今ね、それ、やっぱ批判があってですね、
はい、
取り調べの可視化っていう。
あ、それ絶対やった方がいい。それはやった方がいい。
問題があって、結構その、被疑者なり被告人の人権っていうのは、日本では、 後進国並みだとはされてるんで。
うん、そう。なんか問題になってましたよ、国際会議の中で。で、なんか日本の代表が切れたんでしょ。そんなこと言うのは、シャラップって言ったらしいですからね。
なんかありましたね、なんか
もうなってるね、はい。海外から日本のその、司法制度が遅れてるって言ったら、もう、日本代表が、シャラップって言ったって。
それはまあ、表現の問題ですよね、どっちかっていうとね。
いや、でも、そんな言います？
いや、だから表現の、その伝え方がおかしいじゃない。コミュニケーションがおかしいじゃないですか。
いや、僕がね、可視化した方がいいっていうのは、日本の警察って、はい、その、正義じゃないと思ってるから。
はいはい。
まあ、ギャバンとかね。
はいはい。
あの辺のその東映のメタルヒーローみたいな戦隊ものぐらいのその本当に正しいことしかやらない組織じゃないもん。
あれは本当に正しい
ことしかやってるよ、そら。
そうなんですか、わかる、わかる。
ギャバンはやってるよ、宇宙刑事やもんだった
ら。はい。
で、あれぐらいのすごい正しいことばっかりやってる組織やったら、可視化は必要じゃないかもしれないけど、不祥事結構あるじゃないですか。内容聞いてたら、そんなことやってたのみたいな。
まあ、ただ僕が今までケンジさんに聞いた限りでは、それなんか違法、不当な意味合いでその可視化が嫌だと言ってるわけじゃないかなと思うんですけど、
うん、
要はケンジさんもケンジさんで自分たちは社会的正義を実現してるって自負はあるわけですよ。まあ、それはあって当然いいと思うんですけど。
だってその証拠を捏造したりするケンジがいるわけじゃないですか。い
や、そうね。まあね。だからそこの、そういうわけがないっていう前提で考えてるのかもしれないですけど、僕も一回聞いた時なんだっけな。そんななんか、自分が口説いてる場をその公開なんて絶対できねえよとか、そういうふうにおっしゃってる方もいましたし、
そういう取引をしてる場を公開できないってことですか。
いや、取引
取引してるでしょ、
口説くっていうのが取引だという認識なのかもしれないですけど、はいはい、まあ僕もね、それは検事になったことないんで、昔から別に可視化何が悪いのかなと思ってたんですよ、弁護士になる前とかって。ただ結構ケンジさんに聞くと、あ、全然みんな反対なんだなっていうのは思いましたね。
いや、でも日本の今出てる冤罪のやつって、はい、自白を強要してですね、
デメリットが大きすぎますからね、 その当たった時の。
だからもうそれは僕は出すべきだと思いますよ。
まあでも一応可視化っていうのはいろいろ弁護士さん、弁護士会はもう完全にね、可視化しろ可視化しろですから動いてるんで、まあ、そのうちになるんじゃないですかね。ごめんなさい、僕あんまり刑事弁護やってないんで、申し訳ない。その辺が、なんか、やる気がないと思われるかもしれないですけど、はい。
まあ、こんな感じですね。
そうですね。
自白については。自白じゃない。
はい、黙秘権。
黙秘には。どなたでしたっけ
名前がね、覚えづらかった。
モルッチさん？カホッポさん？
すみません、ありがとうございました。
カホッポさん、ありがとうございました。
はい。
まあ、今日は2つのテーマについて、はい。送りましたが、
はいはい。
よかったですか？
ダメでした
いやいや、よかったですよ。
はい。
はい、黙秘については、だから僕の考え方がすごい正しかったなっていうのが分かって。皆さん、だから変なことを言う前に弁護士に相談した方がいいですよ。
まあ確かにそれはそうかもしれない。しょっぱな結構大切なので。
うん。うん、はい、それがもう不利益な発言になって、ずっと響いていきますから。
それはね、本当あるんですよ。え、それ言っちゃったのって。で、逆、本当にあるのが、
はい、
いや、まあ、本当はやってないんですけど、まあ、いや、ある程度の大筋ではやってるんですよ。やってるんですけど、
その、痴漢で言うと、
ディテールを、例えば。
だから、ケツはスカートの上から触ったけど、パンツの中に手入れてないってことですね。
そうですね。
で、主張はパンツの中に手入れられたって言われてると。
そう。で、ケンジさんも、うん、警察も早く出れるから認めた方がいいよって言われたんで、うん、もう、同じかなと思って、
うん、
パンツ入れたって言っちゃいましたと、
うん。正規入れたって言いましたと。
で、そこまで。そこまで、まあいいですけど、それでも。で、まあ、サインしちゃいましたって言われると、うん、なるわけですよ、こっちとしては。うん、サインしちゃったのと。
うん、
ああ、もうそれは一回、弁護士っていうか、まあ、接見相談してからにしてほしかったねっていうのあるんで、一、うん、回調書が取られちゃう。それくっつくやつ大変ですよ。
はいはいはい。
あとで裁判になったって、しょっぱなの話でお前そう言ってたんでしょってのは残るわけですから、常に。
はいはいはい。
じゃあなんでそんなこと言ったのっていうのを覆さないといけないわけですね、こっちは。
うんうんうん。
で、まあ、普通は言わないじゃないですか、そこまで。
はいはい。
正規入れてないわけだから。となると裁判官からするとですね、そこまで言ったってことは本当に入れたんじゃないのと。
はいはいはいはい。
それが軽率な方で、そこまで頭が回ってなかったって場合も本当はあるわけですよ、実際としては。うん、
それはね、焦ってね、うん、警察と初めて
そうで警察がそうね
あるでしょ
う、もう早く終わらせてやるからって言って、はいはいはいはい、そういうふうに言っちゃったっていうのは、うん、本当に後で取り返しがつかないことになるんで、うん、で当番弁護っていう制度で弁護士が初回だけ派遣されるっていう制度もあるんで、うん、弁護士に知り合いがいない方でもですね、捕まった時は、はい、弁護士事務所の吉川さんを呼んでくれって僕行かないですから
どういうこと、
いやそれ無理でしょ、だってそんな
ことえ、そんなことできるんですか、当番弁護で指定できるんですか、
いやそれ弁護士放送じゃできないですけど、きちっと事務所名とかが分かってれば、うん、そこに電話かけて呼ぶことはできますよ。
え、その人を当番弁護にすることができるってこと？
それはできないです、当番弁護決まってるんで、それは視線になっちゃうから、要は
ですよね。いや、だから、はい、当番弁護は安いじゃないですか。視線は高いじゃないですか。はいはい、でも、ほんまは吉川さんにお願いしたいと僕思っててですよね。はいはい、でも視線で言ったらこれぐらい金取られるのと。当番弁護の人を吉川さんに変えることができたら、
それはできない。
安く吉川さんに依頼できるみたいな。
それはできないです。それはできないですね、確かに。
はい。なるほどね。
はい。はい、
本日も、ものすごく勉強になりました。
結構なことでした。
本番組は弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。本番組における意見、論評及び法解釈はあくまで私的見解であり、弁護士としての助言でないことをご了承ください。なお、本番組へのご連絡は番組ウェブサイトで受け付けております。皆様からの貴重なご意見ご感想を心よりお待ちしております。この番組はバックパッカーの怪しい裏話、鳥かご放送の提供でお送りいたしました。
皆さん、クラスナインプロダクションの CM です。
この番組では才能あふれる原石を発掘していきます。
目指せメジャーデビュー、みんなで未来のスターの目撃者になろう。
毎週金曜更新、クラスナインプロダクション。
もしかして原石はあなたかも。アクション。